花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えカッコ仮
2の2、イエーイ。パーソナリティの、
はい、バグって花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、なんと
ベイが、
ね、ベイスターズがね、
やばいでしょ。
まあ、これ放送する頃にね、もう日本シリーズ始まってるのかもしれませんが、
そうですよ。だってさ、ずっとファミ教はさ、この10年間ずっとベイを応援してたわけじゃない。
そうですよね。
キッドはベイファンだから。
そうそうそう。
で、まあ、生きているうちに優勝できれば。
ね、いいかなと。
いいかな、ぐらいの感じで、気長にベイファンを待っていたのに。
そうそう。なんと、今年、クライマックスシリーズでいいんだっけ、CS を突破して、なんと、日本シリーズに行くことになりまして。
すごくない？ちょっと早くない？
早いよね。
覚悟はできてたの？
いや、全然、だから、もう、なんていうか。
横浜どうなってんの、今。あれって、いつもありがとう、みたいな。応援ありがとうの、今年もこうね、幕を出そうかなって。
なんか、その、まあ、私とかで言うと、まあ、要は CS 出られただけで、満足をしていて、
その。あ、そうか、もう優勝した気分でいた。そう、なんか、そうだ、優勝した気分でいた。
去年かな。
まだだ。
初めて CS 行って、よっしゃーってなって、なんかもう、行っただけで結構満足してて、で、今年も行って、まさかの2年連続のみたいな。
そうそうそう。
感じで思ってたわけですよ。だから、その、なんていうの、もう、出られただけで満足していて、まさか、まずその、阪神に勝ち、で、その後、まさか広島に勝つとは思ってなかったので、
はい。
なんだろうね、その、
まさか。
なんか、その、なんていうか、ちょっとなんか落ち着かない感じ。
そうだよね、ちょっと言っといてよっていう。う
ん、日本シリーズ行っちゃうんだ、みたいな。
行くのっていう。だってさ、本当に、あれだね、だから非常持ち出し袋とか用意してないとダメなんだねって思うよね、いざという時にさ。う
ん、なんか、
ええってなるじゃん。
何これっていう感じですよ。
何これ
本当に。いいのっていう感じ
大丈夫ですかって、うん。まだ待てますよ。
ねえ。
うん。
あれですよ、ドクタースランプでさ、そのせんべいさんが緑先生と結婚するときにさ、なんかトイレに先生が入ってて、せんべいさんがなんか一人で歩いてて、その、結婚してください、なんちゃってみたいな感じで一人ごとで言ったらそれを聞いてて、はいって言って結婚しちゃうんだけど、なんか、で、せんべいさん自身も、ええみたいなって、なんか、その、お祝いに来た人が、なんかせんべいさん自身も自分が一番信じられないって顔してるよな、みたいな感じの、その感じですよ、本当に。
みんなもう、ベイファンはその顔になってるのね。
うん、あ、えっていう、あ、えっていう、本当にっていう、なんか、マジですかっていう、なんかね、実はドッキリだったりしないみたいなね。
しないっていう。
うん。
すごいよ。ね、DNA になってすごいね。
ね、本当に。だから、もうびっくりですよ。あ、そうで、そう、ベイファンの私に対してですね、皆様からもメッセージをいただきまして、なにわファイターズさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ベイスターズのクライマックスシリーズ優勝おめでとうございます。
あ、
ありがとうございます。
はい。
キッドさんもきっと歓喜でワイワイされていると思いますので、オリックスファンからのお祝いの言葉とさせていただきます。ありがとうございます。まあ、セリーグをね、代表するということになりましたので、
はい。
ちょっと、
そうだよ、セリーグを代表してるんだよ。
そうですよ、ベイがね。まさかの。
ベイがね。
だから。
ホッシー君もびっくりだよ。
そうですよ。いや、私、あれですよ、昨日なんですけど、その優勝、なんていうか、その、クライマックス。
はいはいはいはい。
で、日本シリーズ行けるってなって。
うん、
で、私、ほとんど、ほぼ、その、一人で、お酒を飲むってことないんですね。
はいはいはいはい。
なのに、もうあまりにもその、嬉しすぎて、今日は飲むべきだと思って、もう0時回ってるんですけど、その、なのにもう餃子屋さんに行って、
はい、
餃子とビールですよ。
ああ、それはすごい。
祝杯、もうね、私ね、本当にね、お酒好きなんですけど、その、一人で飲むことがまずなくて、
あ、そうなんだね。
もう1年に1回ぐらいしかないんですよ、その、365分の1がその時だった。もうベイが勝ったならば、一人で飲むべきだと。
もう、プロジットしたんだ。
そう、もうプロジットですよ。もう、本当に乾杯ですよ。
ほー。
っていうぐらいの、すごいことだったわけです。
だって、前優勝したのいつだっけ？
あのね、もう20年、19年ぶりですよ。日本シリーズ、うん、自体。
阪神が18年ぶりとかだったから、うん、そっか。
だって
それよりも待ったんだね。
そう、その時、1998年かな、う
ん、はいはいはい。
で、その前が38年前とかですからね。すごくね、その、なんか、
なんなんだ、その、
その巨人とかのさ、
晴れ水
星
みたい
な、なんか何年連続の V 逸は許されないみたいな、そんな、あの、一桁じゃないからね、その、待つ期間がね。三十何年ってどういうことなのっていう。
そうだよ、だから、とうとうあれですよ、その巨人の言ってた首位奪還とやらをですね。
そうですよ。
覆してやりますよ、そりゃ。
奪還ってもともとお前のものかよっていう、その感じがね、あの、モテる巨人とは違うので。
そうなんですよ。
うん、だからさ、本当にね、びっくりですよ。なんかね、なんか、今年は最後まで野球が楽しめるっていう。
本当だよ。
なんかね、そんな、いいんですかねっていう感じはちょっとしますけどね。
いいんですかね
本当にっていう、なんか、まだ嘘なんじゃないのっていう、あの、壮大なハロウィンのなんか、嘘なんじゃないのっていう。
まあね、
いたずらなんじゃないの、みたいな。
順番が回ってきましたね。
ねえ、なんか。
阪神が行って、そう広島が行って、ベイが行ってっていう。
たね、ソフトバンクがめちゃくちゃ強いので。
そうですね。やっぱりちょっとパンリーグ。
うん、ねえ、日本シリーズどうなるんだろうなっていうのありますから、本当にね、クソ強いんですよ、ソフトバンクが。
奇跡が。
そうだね。もうなんか、ねえ、本当に、ねえ、なんかこう、清とか応援団長だなってことないかな。
そうそうそう。
もう絶好調っていう感じのね。
絶好調男。
だってほぼ清がその土台を作り、
うん、
ラミちゃんが今うまくそれを運用してここまで来ているので、
そうそうそう、
いわば清の手柄でもあるわけですよ。
そうだよね、うん、清再生工場です
よ。そうですよ、だからね、清応援団長となってほしいですね。
そうだよね。
いや、なんかね、久々にこの冒頭から野球成分のみっていうこの感じなかなかないですよ。そのベイかもしくは阪神が盛り上がった時しかない回
です
から。
しかももう私はあの、阪神ファンっていうよりは、檜山ファンやから。
あ、そっか、もう。
檜山がなき今は。
コアがなくなっちゃったから。
全くもう、あの、野球から離れてますから。
ああ、なるほどね。
推しが見つからなくて。
卒業したと。
そうなの。だから、やっぱ檜山が好きだったんだなと思って。
すごいよね。阪神ですらなかったっていう。
そうそうそう、別に檜山が、サッカーやったらサッカー応援しますし。
ああ、すごいね。
だからメガマウス好きだからサメも好きぐらいの感じで、メガマウスがもういなくなったらもうサメも興味ないよね。
なるほどね。だからその、
そうそう。
すごくこう狭い特定の何かっていうものにしか、このファンを、ファン感、の気持ちを持てないっていう。
そうなの。だからファミコンもアドベンチャーゲームが好きなの。
ああ、なるほどね。
そう。
なるほど。
そうなの。それでね。
うん。
まあ、ベイはおめでたいんだけどね。
うん。
一つ皆さんに相談がありまして。
ほう。
その、私はファミコンの中でもそのアドベンチャーゲームが好きなんですけど。
うん、そうだね。
あのね、その、2DS を買ってね。
うん。
で、この間の10年の お祝いにね。
うん。
もう最初から応援、10年前から応援してくださっているマッサンがね。
おう、マッサンが。
ほぼスタッフですよ、
はい。そうですね、スタッフっていう。いろんなね、動画とかも作ってくれて。
そうなんですよ、うん。バーチャルコンソールプレゼントするって言ってくれましてね。
すごい、もう親戚のおじさんかよっていう話ですよね。
10年のお祝いにって、そう、20歳のお祝いにぐらいの。
わ、おじさんありがとうみたいなね。
そうそうそうそう。でね、やったーと思って。
うん。
で、ファミコン探偵クラブをね、お願いしたんですよ。
はいはいはい。
後継者と、
うん、
後ろに立つ少女と、
はい。
そうなの。で、あと一つ何しようかなと思って、
うん、
じゃあ、アドベンチャーが他は全部持ってるのよね。
ああ、なるほどね。
そうそう。それでね、ファミコン昔話の新鬼ヶ島は持ってないんだけど、
うん、
でもなんかこう、やっぱりこう、サスペンスじゃないから、こう、なんか、ほのぼの系なのかなと思って、なんかいまいちこう、これは別になんかいいやって思っちゃって。なんかわかんないんだけど、
うん。
これハラハラしないでしょ多分。なんかね、ハラハラっていうか、人死んだりするのかな、
あ、
わかんないけど。
ファミコン昔話、
昔話。
新鬼ヶ島やってない感じ？
い やってない。やった方がいい。
あ、そう、あのね、
う
ん、やった方がいいですよ。
やった方がいいんだ。
あのね、本当にね、最初ほのぼのと思うじゃないですか。
思う。ほの
ぼのと思うじゃないですか。
うん、
でも、まあ、ちょっとじゃあ概要だけ言うと、
お、お願いします。ま
あ、主人公は二人いるんですよ。その男の子と女の子がいて、
そうなんだ。桃太郎じゃないんだ、うんうん。
切り替えていくんですね。
あ、あ、あれ、
うん、エリカとサトル的な。
なうん、
で、男の子は、まあ、桃太郎みたいな感じなんですよ。その、
はいはいはい。
カップ麺みたいなやつを、おばあさんが拾ってきて、
うん、カップ麺
そう、それに、そのお湯かけたらそこから出てきたのが、その、男の子で、で、女の子は、かぐや姫みたいに竹の中に入ってたっていう。
はいはいはい、はい。
その二人なんですよ。
お
で、まあ、幸せに暮らしてたんだけども、おじいさんとおばあさんが、
その、はい、
まあ、ラスボスっていうか悪のボスは竜なんですね。ドラゴンがいるわけですよ。
あ、そうなんだ。
で、竜が、その、
うん、
都を荒らしに来た時に、
うん、
で、竜の配下が鬼なんですね。
はいはいはい、はい。
で、その鬼にさらわれちゃうわけですよ。おじいさんとおばあさんが。
はい。
なんで、その少年と、
うん、
男の子と女の子が力を合わせて、うん、そのおじいさんとおばあさんを助けに行くっていう話。
あ、そういう話なの？
そう。で、その道中で、うん、桃太郎みたいに、まあ、犬猿記事に会って、
あ、はいはいはい、はい。
で、仲間にして、うん、で、その他、その、いろんな昔話の人たちが、途中で助けてくれたりするわけですよ。
なるほど。
うん。なので、やった方がいいですよ。
あ、これ、もう今決まりました
か？あ、決まった。
3本目これですわ。
あのね。
なんかもっと違うやつだと思って
た。いやいやいやいや、しかもだし、しかも、これ、ゲームオーバーあるんですよ。
うっそ！
だからミスるとゲームオーバーになるんで、もうね、特定の箇所で、多分みんなそこで詰まったと思うんだけど、
はいはいはい。
もう本当に当時、小学校の時に、
うん。
ゲーム好きの何人かと集まってみんなでやってたんだけどさ、
はいはいはい、はい。
みんなで知恵を絞ってやってたんだけど、
うん、
もうどうしても何やってもゲームオーバーになるところがあって。
はいはいはい、はい。
それこれどうやんだろうねってなんか3日ぐらいそのみんなで考えてさ。学校終わってから誰かんち集まってやって、ダメだなこれかな。1回戻るかみたいななんかそういうのでやってダメで。
はいはいはい、はい。
もうね、分かった時にね。そんなん分かるかよっていう。
あ
分かんねえよっていう。そういうやつ、そういうやつがね、2箇所ぐらいあります。
2箇所
前編と後編に1個ずつね、超難関の謎があるから。
超難関、うん、
まあ、そこが困ったら、まあ、私に聞いてください。
あ、わかりました。
ネット調べてもいいけど、それ面白くないので、
うん、
少なくとも1日は考えて。
考える。うん、
で、私に来たらヒント出しますから。
うん、うん。
その2つはね、本当にわかんなかった。
おー。
ただ、やっぱそれを乗り越えて、
うん、
最後ね、超感動するよ。
え、じゃあさ、それはさ、本当に何も見ずに、友達同士で、
そう。
クリアしたんだ。
う
ん、
そうそう。だからそこだけ分かんなくて、ね、それはね、それはなんだっけな、ファミマが見たか、誰かが、その隣のクラスの〇〇が、
あそこ先に
進めたらしい、マジで聞きに行こうぜか、どっちかだと思うんだけど。
ああ、はいはいはいはい。
そう、それで行きました。
わかりました。じゃあもう3本目はこれに決まりました。
新鬼ヶ島。
はい。
曲がめちゃくちゃいいんですよ、これが。
そうなんだ。
本当に。本当に。
じゃあこれぜひやったことない人は皆さん、
そうだね、
新鬼ヶ島をバーチャルコンソールで。
うん。あとね、スーファミ版があって、新鬼ヶ島。これ俺もやってないんだけど、新鬼ヶ島のスーファミ、で、アレンジされたやつがあって、で、最初ローソンのロッピーで出てて、
うわ、
その後に販売されたやつなんだけど、
うん。
これね、やってないんですよ。ちょっとね、もう本当に。
何か変わってんのかな？
だ、そこが気になったんで、ちょっと新鬼ヶ島のスーファミ版やった方、ちょっと感想をいただきたくて。
あ、そうですね、お願いします。うん、
あとね、後ろに立つ少女も、
うん、
あれスーファミ版あるんですよ。
あ、そうなの？
リメイク版が。それはね、私やりまして。
やった。
うん。
お
まあ、いいんだけど、
うん、
いいんですけど、
うん、
なんだろう、ファミコン版の方が、 チープだ分怖いっていうのがあるんじゃないかなっていう思いがあります。
あるね。
もちろんね、絵はすごい綺麗で、キャラクターも綺麗になってるんだけど、
あと超ちびっこだったってこともあるのかもしれないけど、それ見た時が。
そうだ、なんかね、本当にラストのところは結構衝撃のエンディングなんですけども、あのね、スーハイ版はもうなんかね、逆に、なんだろうな、リアルすぎて、
あ、
まああるよねっていう、まあ展開知ってるのもあるんだけど、その映画とかで怖いのいっぱい見てるじゃないですか。
見てるね。
だからなんか、ああ、まあこんな感じになるんだぐらいだったんだけど、もうファミコン版ディスクシステムの時も本当に正真正銘ビビったからね。
本当怖いよ。
兄がやってるのを見てて、最後の、ね、後ろに立つ少女の最後のところでさ、雷が鳴って、まあ真犯人が振り向くんですけども、怖すぎて。もう、もうお兄ちゃん怖いってなったからね。お前手を握るよね、兄のね。
ああ。
そんぐらいビリビリましたね。
ごくり。
なのでね、もう、ファミコン探偵クラブもしやってない方がいたら、絶対やった方がいいっす。
もう、あ、その友達ん家でちょっとやった時に、本当に怖かった。最初人死んでんの見つけた時なんかもう、あれ見ようよって言って、またあそこ見ようよみたいな。
はいはいはい。まあね、ワンのね、後ろに立つ少女の最初に死ぬ人のシーンは私もトラウマすぎてね。そうそう、あれは怖いですよ。
あれを何回も友達と一緒に見るっていう。何回も怖いって。うわ
ーっていうね。
そうそうそう、
なので。
何回も盛り上がるっていう。
ただね、ワンはね、あれなんですよ。まだシステムは洗練されてないので、長い話を何回も聞いちゃうと、同じ話何回も長くするので、そう、それが2になって改善されて、
はいはいはい、はい、
一回話した話はちょっと短縮して話すようになってるんですよ。
はいはいはいはい。
でそこが2でいいところで、1がねちょっとそこがないので、
あ、
またこの話長いの始まっちゃうみたいな。そう、ただね1はね本当に作った方にお話聞いたことがあって、
すごい。
そう、任天の元開発本部長の方なんだけども。ちょっとお酒の席でその話をしてて、で、ファミコン探偵クラブ、まあその、お会いする前にプロフィールとか見てたんで、ファミタン作ってたのかと思って、
すごい。
で、聞いたんだよね。もう、恐る恐る。ファミコン探偵クラブに携わられてたんですかって言ったら、あ、そうやね、みたいな話。まあ、京都の人だからね。あれはね、こう、なんか海外でそういう推理物みたいなものが流行っていた時に、なんかそういうのやりたいなと思って、このスタッフでいろいろ考えて、で、みんなでこのホワイトボードを使って、こういう風に謎、記憶取り戻して、こういう風に謎が解けたら面白いんじゃないのみたいなのみんなでこうあれこれしながら作ったんよ、みたいな話して。
そっか、原作者がいるわけじゃないんだもんね、その赤川次郎とかみたいにね。うん、
で、ああ、そうなんですかって話を聞いて。
うん。
その人ね、ファイアーエンブレムも関わってて、
おぉ、すごい。
そうで、今までですかって話を聞いて、
うん。
で、あれは、まあ、あれ、インテリジェントシステムっていうところが、まあ、開発っていうか、作ってんだけど、で、発売は認定なんだけども、その、ところの会社の何君が、そのファミコンウォーズを見て、
うん。
これに、ちょっとファンタジーの要素を入れたい、みたいなことを言い出して、
はぁ、
じゃあ、ちょっとやってみようか、みたいな話になって、で、だからベースはファミコンウォーズで、そこに、
はいはいはい、
ファンタジーの要素を入れて、ああいう風になったんよね、みたいなこと。
大ヒットや。
すげえと思って。
すげえ。
あ、そうなんすかっていうね、もうね、神ですよ。私にとってファミタンとファイアエンブレム作った人とか、もう神、創造神ですから。
ファミコン神だ。
そうですよ。ほ
ん
とファミコン神拳使うんだろうな、
この人って。ファミコン神拳使うね。
ほんとにね、うわ、すげえと思って。もうね、すごかったね、あの飲み会はね。
すごいね、もうなんだその飲み会って感じだけど。
確か、あと、パルテアの鏡とか、
はいはい、
作曲した方もいて、
へ
ぇー。うわ、何この神の国と思って。
やばい。
もうね、本当にね、レジェンドに会うとね、震えるよね。
震える。
震えるよ、本当に。
震えるよね。
やべえっていう。うん。もちろんね、栗本武明さんとかもレジェンドですし、
そうだよ、
高橋名人もレジェンド。
高橋名人も。
うん。やっぱね、ゲーム本当ガチ作った人に会ってさ、 その時の話とか本当やべえなという、
やばい
思うよね。
うん、
なんでまあちょっとね、今後またお会いしてね、この話は別にしてもいいよみたいなのあったら話しますので、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でおメールを言ってみましょうかね。
はい、
ですね、これはブラッドオレンジさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
キッドさんは、ベイスターズファンたちと交流されますかと。ほう、
ほう、
池袋にある、動く電子ポスター、デジタルサイネージ、うん、を企画された方もベイスターズファンだと聞いています。ほう。
へ
ぇ、なるほど、なるほど。あ、そうですね。ベイファンね。まあ、どうなんですかね。交流ってか、あのね、結構、この東京のね、まあ、ゲーム、レトロゲーム界隈の方々、
はいはいはい。
まあ、ゲーム部っていう団体があって、まあ、ゲームミュージックを自分たち演奏したりする、うんうん、まあ、サークルのような集団があるんですけども、
うんうん、
そこの方々とお会いするとね、うん、結構ベイファンが多いんですよね。
あ、そうなんだ。
うん、だから、なんか、やっぱり昨日も、ツイッターなり、フェイスブックなり見てて、うん、やっぱベイファンが多いので、
うんうん、
みんなすごい盛り上がってましたしね。盛り上がって
る。
ベイ優勝していいのみたいなね。でもみんなそういう、
なんか知らないけど、申し訳ない気持ちになっちゃうね。うん、
本当に信じていいのみたいなね。
うん。
感じですね。
がっかりしないってい
うね。
うん、騙されてないって
。信じていいのっていう感じがしますね。
そうそうそう。
そしてもう一つおメールは、これは B フィーターさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お話に影響されてドラクエをやりたくなり、うん、2DSLL を購入しました。お
お。
で、ただドラクエの前に、
うん、
キットさんがおすすめしていたファイアーエムブレムエコーズを購入しました。おお。で、そのファイアーエムブレムエコーズを先ほどクリアしましたと。
おお、すごい。
で、感想を聞いていただきたくメールさせていただきますと。
はい。
で、これね、結構、長くいろいろ書いていただいて、私は一人で読んでニヤニヤしてたんですけども、
ほうほうほう、
まあ、花井さんに何のことやら、わかりないですよねっていうのも、B フィーターさんもおっしゃってる、ね、ちょっと、抜粋して、読ませていただくと、ほうほう、ファイアーエンブレムエコーズは、私にとってスーパーファミコンの、トラキア776っていうのもあるんですけど、それ以来のシリーズのプレイでしたと。
うん、
で感想は何よりとても良かった。プレイして良かったです。おお。
もう良かった。
久しぶりにゲームをプレイしながら泣きました。おお。しかも何回も。いいですね。これはいいですね。で、そう、ペガサス三姉妹っていうのがいるんですけども、
はい。
カチュア派ですと書いてあって、カチュアっていうのはまあ、真ん中の次女ですね。
はいはいはい。
で、私は長女のパオラが好きなんですけども、
ほう、
まあ、これはね、人によって、これファミコン版からいるキャラなんで、この三姉妹は。パオラ、カチュア、エストっていうのがいて、
ほうほう、
パオラはお姉ちゃんで、
ほうほう、
で、エストは末っ子で、で、カチュアがね、その、あれなんですよ、あんまりキャラ付け化されてなかったんですけども、
ほうほうほう、
あれはね、スーファミ版じゃなくて、あれはどこだっけな、うん、どこかで、その、カチュアにキャラ設定として、うん、その主人公のマルスっていう王子のことが好きっていう設定が加わって、
はいはい、
ただまあ身分が違うので、叶わぬ恋なわけなんですけども、でカチュアはいつも冷静沈着っていう感じになってきて、そっから。なんだけど、時々何かどこか遠くの誰かを見ているようなことがあるみたいなのになって、ああ、その時はマルスを見ているのかなと。
はいはいはいはい。
ただ、その設定って結構後の方でできたやつなんですね。
はいはい。
なんだけど、設定自体は多分もう昔からあったみたいで、
あ
ースーファミ版で、その、支援効果っていうのがあるんですよ。その、まあ、要は好感度が高いキャラ同士を隣に置くと、その、回避とか命中が上がったりするんですけど、その、カチュア、マルスがそばにいるときに、カチュアの能力が上がるんだけど、マルスの方には全然影響がないっていう風になってて、まあ、つまり片思いなわけですね。
悲しい。
カチュアだけはもう、テンション上がるけど、マルスは別にどうとも思っていないっていう。
うん、
そういう設定、数値上の設定は、スーファミ版の時からあったので、
うんうん、
まあまあそれが後々こう語られるようになったということかなと。
ほ
ー。で、20年ぶりのファイアエンブレムシリーズでしたが、キャラクターを動かすごとに頭の中で戦闘や周りのキャラとの会話などが自動で生成され、自分のファイアエンブレム脳が蘇るのを感じましたと。プレイしてよかったということで。いやー、よかったですね。
すごいよかった、
うん。なので、まあ私、そう、至るところでファイアエンブレムエコーズはいいぞって言ってますけども、本当にファイアエンブレム昔やってて最近のやってないっていう方とかは、本当におすすめですし、
うん、
まあ、あとはその、やったことないと。初めて、ファイアエンブレムシリーズをやったことがない人も、
うん、
おすすめですね、これは。導入編として。うん、で、こっからまた、いろんな作品遊んでほしいなと。
なるほど、なるほど。
ね、思って。まあ、私はその、ファイアエンブレムをね、作った方にもお会いできたというのをさっき話しましたけども、なのでね、本当に私はその、ファイアエンブレムの神にあって、その祝福を受けておりますから、
本当だ。
その私がもう自信を持っておすすめできるのがファイアエンブレムエコーズなので、
うん、
3DSLL、まあ、3DS もできますけども、
はい、まあ、
絶対やった方がいいですね、
うん、
でやったら感想を長文で構いませんので、私が一人のでニヤニヤしますから、
そうです、
ぜひね、このキャラクターがいいと、このキャラとこのキャラの支援会は最高だとかね、
そしたらまた、その神に届くかもしれないですね。
そうだね。
その、キッドが代表して、こういう声が。
そうですよ。こんな、ね、タミグサがこのようなことを申しておりますっていうね。
うん。
っていうことが言えますからね。
そうそうそうそうそう。
ぜひ感想などね。
はい。
はい。ね、ビフィタさん、本当にね、私じっくり読ませていただきましたが、この長文のね、感想。本当嬉しいんですよ、こういうの。なんでもう、気持ちに任せて長文を送ってくださいということですね。うん
うん、ありがとうございます。
はい。そしてメッセージですが。
うん、はい。
羽根付き帽子さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
オカルトスター誕生を、組織票の1位になれればと、花井投票するを用語と操作しておりますと。
わ、ありがとうございます。
花井さんの名前の上に頭角がついたらいいですね、と。
はい。
これいつ発表なの？
そうなんですよ。それ前回ね、ちょっと告知するのをね、忘れていたんですけど、
うん、
27日の金曜日なんで、これがアップされる頃にはもう終わってるんですけど、そうなの。で、今、水曜日なんで、あと3日の勝負って感じなんだけど、そうなんですよ。ただ私が優勝するとやっぱりサメの乱獲が起こるかもしれないんで、
うん、
ちょっとね、複雑な気持ちではあるんですけれども。うん、
まあ、全く無駄な心配だけどね、それね。別に、まだ何も起こってないのに。
だから最初に、だからもう私最初にその、勝ち抜いた暁には、
うん、
まあこれを聞いて、ちょっとサメの乱獲とかやめてくださいって。
まあそうだね。
そう。うん、海の、なんか地球のバランスもおかしくなるからと。
うん、
いう前置きを置いてから、まあ、
そうだね。まあ、
そうです。
じゃあ、優勝したら考えればいいと思うんで。
そう、優勝したら考えればいいんですけど。いや、わかんないよ、どうなるか。
いやいや、そう、そうですよ。もちろんね。もちろんそうですよ。
うん、そうなんで、わかんないからさ、そうなの。だから、本当あり、組織法ありがとうございます、うん、本当に。
あ
と、
みたらし団子めさんも、オカルトスター誕生、毎日投票して応援してます。
おー、ありがとうございます。
目指せ頭角、語れメガマウス、いやサメ人、はい、サメ人。
サメ人。
ということで。
そうなんですよ。
ねえ。
だってね、スタッフの方がね、
うん、
その夢物語みたいなことだってみんな言うんだけれども、
うん、
本当に真剣になってね、私の話を聞いてくれててね、
うん、
あれと思って、
うん、
なんか、ちょっとニヤニヤしながらとかなのかなと思ったら、本当に真剣に聞いてくれるんですよ。ほう、サメ人みたいな感じで。
なるほど。
はいはいって。あんな真剣に話聞いてくれるね、
うん、
スタッフの方なんかもいないですよ。
なるほどね。
なのでね、やっぱり堂々と、もうそこしかない語る場所は、と思ってね。
うん。
ここだって。
なるほどね。
思ったんですよ。そうなんですよ。メディアで広めるにはもうここしかないって。悪いようにはされない気がするっていう。
なるほど。
そうなんです。
じゃあ、まあ、ね、優勝したらぜひね、その、
そうですね。
オカルトスターになっていただいて。
そう、サメ人を堂々と言ってですね。ね、
うん。
ね、はい。
いただければと。
またサメの力を借ります。
ねえ、そうなんですね、あのバーターですからね。
そうです、私メガマウスのバーターなんで。うん、
なので、堂々とバーターのメガマウスパイセンのね、
そうなんですよ。
七光を存分に浴びていただいてですね。
そうなんです、そうなんです、はい。どうやってメガマウスに恩返しすればいいかがちょっとまだわかんないんだけどね。
まあそうだね。
そうなの。だからなんとかしてちょっと恩返しの方法ちょっと考えるわ。
はい、わかりました。
優勝したら。
そうね、はい、優勝したら考えたらいい。
そうそう、笑ってるけど、本当に。いやいや、別に。スタッフの方は、真剣に見てくれたからね。
いや、別に、私、サメ人の話は別に、すごいと思いますよ。ただ、その、優勝したら考えればいいじゃんっていう話。
そうだね。そうだね。うん、確かに、いらないふん、なんか心配とかはよくするからさ、ね、まだ怒ってない心配とかもさ、も
ミス
するからさ、
ミス取り越し苦労だよね。
そうなんだよね。ミス、今年もミス取り越し苦労だよね。
どんだけその取り越してんのっていう。
そうだよね。だから、そうなんですよ。何、怒ってから悩めばいいですけど。
怒ってから悩めばいいじゃんっていう。
怒る前にさ、水なくなったらどうしようとか思ってさ、ね、水いっぱい買っちゃったりするんだよ、
う
んね。
もう空気なくなったらどうしようとかさ。
そう、いっぱいチューブに空気詰めとこうみたいなさ。
ね、それはもちろん空気なくなってから考えると死んじゃうけども。
そうそうそう。
多分空気はまあ、まああと、まあ100年は大丈夫だと思うんですよ。
そうだ、なんとかなる。
なんとかね。
生きてる間は大丈夫かなっていう、ね。
うん、水もそうですけども。
そうね。
取り越しすぎですから。
そうだ、だから、年に取り越し苦労の人たちは、やっぱり怒ってから考えよう。
そうですね。うん、まだ怒ってないからね。そう、優勝したら考えましょう。
そうだ、考えよう。
はい。というところで、うん、いいお時間になりましたので。
はい、はい、はい。
このあたり締めたいと思います。いつものご挨拶お願いします。
はい。というわけで。
ありが。
太陽ホエールズ。